はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
10月ですよ、
驚いた。
本当、
驚いたね。
何もしてね。なんかもう4月ぐらいで止まってるね。
ってねえわ。
まあ4月。
あ、お宅は4月ですか。
4月。
私は3月ですね。
3月に止まってる？
止まってますね。
いやー、俺もう1年経ったかなと思っちゃってびっくりした。
早い。いや、いつも鹿島さんがやっぱ警告してくれるからまだね、踏みとどまってる。
俺はある意味炭鉱のカナリアだと思ってるからね、自分のことをね。でもそのカナリア自身がびっくりしてるんだから、もう10月かよっつって。
暦の監視員だもんね。
そうですよね。
危ねえよって言ったらね、
一日一日、本当にその日めくりカレンダーちゃんと3枚ぐらい取ってないっていうのを確認して。でも早いよ、
早いよ。
暦のライフセーバーみたいなとこあった
んですよね。ビーってくれるから、
ビーってだけど流されちゃったから、ね、
そう、
8月終わって9月、まあ、ビーって一回吹いたよね。
吹いてたのに
吹いてたらもう10月だと。
早いよ。
もうごめんなさい、もう何も俺できない。
でもありがとうありがとう、警告してくれてたからね。
高3、
それはまあいいよ。
もうだってこれ11月まででしょ、実質1年は ね、12月になったらもう振り返りが入るから、12月はもうそういうことなんですよ。
そうそう、
あのプレ、分かりやすくて、プロ野球ニュースの今日のホームランみたいなコーナーだから、
だからまあ分かりにくくなってます
ね。本編ではないんだよね。
そう
ね。まあでも、本編は11
月だ。前は9月にね、大阪でイベントやりまして、許可局でね、まあ、ご来場のお客さんありがとうございます。
ありがとう。
また配信で見てくれた人もね、1000人以上ですか。
はい。
だいぶね、見ていただいて。
もっと伸びてたらし
いね。もっと伸びてる
ね。
で、まあ、お客さんが目の前にいる状態で、しかもそれも配信するっていう、まあハイブリッドな、まあでもコロナ禍でね、無観客っていうのは配信もお二方いろいろやったと思うんですけど、
はいはいはい、
どうですか、配信に関してなんか思うこととか。
そうだね、今年それぞれみんな経験してきたわけでしょ、でどんどん情勢も変わってるから、ちょっとまとめておこうよ、ここら辺で。
そうだね、
配信自分でもやりましたし、こう見る方もやったじゃないですか、人がやってるものとかもね、思うところはやっぱありますよ、あのアーカイブ問題とかね。
アーカイブね、
問題
ね、アーカイブやっぱ残した自分の、僕単独ライブ3月に、まあ、2日間草月ホールで、まあ、あのチケットも売り切ってましたし、あのやる予定だったものができなかった代わりということで、それをやりましてね、
音ネタやったね、
で音ネタの、配信、でこれはまあ無観客でしたけど、やっぱ アーカイブを残したわけですよ、そしたらやっぱこれどこでも結構言われてることですけど、買い手の意識がですね、今は別にまだ買わなくていいとかって、その気持ちがどんどん何つうか遅れていくというかですね、ちょっとやきもきしたの、
そう、
もうはっきりと覚えてますけどもね。
僕は3月からですかね、まあロフトプラス1系でほら大変じゃない、ライブハウスで、じゃあそれをこうなんとか、なんていうの、まあ、救うためにっつったらなんか偉そうですけど、配信ライブを始めたと、チケットの伸び方が当たり前だけど、お客さんを入れての今までのライブと違うのは、当日ですよ、当日告知すればするほど伸びる、これ気が楽ですよね、で当たり前だけど、売り切れがないですから、ソールドアウトがないですから、こっちも余裕持って、だそこは新しい時代に入ったなと思いました。で牧田さんが言ったように、で僕らも5月に許可局でやったじゃないですか、あの時もやっぱり当日すごい伸びたじゃないですか、ところがやっぱりいろんなライブがこう配信ライブになると、
そう、ね、いっぱいあるから、
でアーカイブの期間もちょっとこう延長して、
ね、もちろん意味があるからね、
ライブが終わってからもチケット買えますとか、やっぱりいろんなこう打ち出し方を送り手がし、そうすると視聴者も当然いろいろ情報に慣れてきますから、
そうそうそうそう、
評判が良かったライブをそうじゃ買えばいいじゃないかとか、 買い逃してもまだライブが終わってからも買えるんだからということで選択肢がこう増えた
増えた、
ね、うん、それはもう自由競争ですから、うん、当然のことだと思うんですが、そこら辺の変化、うん、あと配信の媒体、うん、なんですか、在庫とかいろいろあるじゃないですか。
ありますね。
それによってもいろいろこう、うん、送り手側もですよ、うん、例えばプラスワン、プラスワン、まだいまだに模索してるみたいですね、いろ、うん、んなこう配信側を変えたりとか、
ツイキャスでやってる人とかいるじゃないですか、うん、で、あのツイキャスはキャンペーンだと思うんですけど、あの、うん、手数料を取らないっていう、うんうん、一瞬そういうことをやってた時期もありましたしね、うんうん
うん、だ最初は在庫とかがね、やっぱりいち早くやったんだよ、あれね、うん、そしたらやっぱりそれ以外の元からある大手がまたその配信ライブに参入したりとか、実はこの半年、もしくは数ヶ月ぐらいで劇的なことが行われてるんですよね。
うんうん、そうだね、
まあ大阪に関しては、うんと、だからあれ、1週間か、うん、1週間ぐらい後でも買えるっていう期間を。設けたんだね、許可局のイベントに関してはね。で、まあ、あの配信も今供給方ですしね、いろんな方がいろんなお考えでなさってることだと思うんで、なんかこうこうすべきだと思うみたいな話はね、別にその他者を否定するっていうことでもないわけですし、なんか今時点でのなんかこうお考えを皆さん
自分たちがやってきた中でね、
そうそうそう、
例えば許可局なんていうのはまあ、ありがたいことにすごくこの間も大阪の方の ABC さんのスタッフが入ってくださって、画質あとはカメラ何台もあって、
6台かな、
スイッチャーね、そういう方向まで行くべきなのか、もしくはある程度そのネット中継という名のなんかそういう
生々しさ、
いい意味で悪い意味のその生々しさ、荒々しさを出していった方がいいのか、でも許可局ぐらいの舞台中継になるとちゃんと質の高いものがあってもいいなとは思うし、
だからね、やってる人の存在価値にもあれはなんていうかな、あの影響するというか、我々の場合はこの前大阪でやった時にはこの3人がこうやって本当にその場で思いついたことでしょ、何も言うと基本的にあんまり決めてないじゃないですか、フリートークを喋ってるその臨場感を優秀なテレビスタッフが生中継の、そういうなんていうかな技術を、とあれ実はコラボしちゃったんだよね。
いやなんかすごいよ、なんかやっぱ最初何にも僕らのこと知らない状態じゃないですか、別にラジオ聞かないわけだしね、大阪ネットしてないし、ただなんかこうライブの時間が経てば経つほどなんかこう3人の個性とか動きを理解して
早いんだ
よ、ここ美味しいとこ出てくるっていうところちゃんと抜いてんだよね、
であとで裏話で聞いた時です、まあ、周りのこちらの側のスタッフがその外部のスタッフ、外注スタッフですよ、 ABC 側の、その人たちがすげえ笑ってくれてたっつって、ね、それ喜んでた、だからこれコラボを図らずもやったことで、その臨場感が多分見てるお客さんにも伝わったんだと思うんですよ、ね、それは我々の存在感がそれなんつうかな、あんまりプロっぽくないっていうかさ、あのいい意味でねっていうのとプロの技術とかが融合した瞬間を見れたから生々しかったんだよ、俺は思うんですよ、そうだね、かえって逆に言うとね、
だから本当にそういう意味では黎明期で面白いと思うんだよ、
あのサザンのさ、あの音楽業界でサザンがすごいバンとやったわけですよ、ライブ配信をやったんですけど、あれ実はあの取って出し的な感じで事前収録したものを出したんですって、だけどあの時のタイミングで言うと、まあ、サザンという存在がなんていうかな、それをやるっていうことで業界にこう示す、でまたそれにいろいろあのあやがって仕事をしている人たちを救済しなくちゃいけないとかね、あとまだ当時そのまだコンテンツ的なものでいうとさ、サザンほどの存在が出てきた時にみんな注目集まるからってことで、それをやる、だから俺サザン大仏建立みたいなものだったと俺は、あの時は思うんですよ、ね、
そうね、業界のマックスまで挑んでみた、新国家
ですよ、言ってみれば、そうそう、でそれでサザンがやるってことに意味があったんですけど、実際見てみればやっぱすごいやっぱ質の高いことをやっているから、生々しさがないというか、どんだけ本人たちが頑張って大仏建立みたいなね、業界のためにとか皆さんのためにみたいな感じでやったとしても、俺だから自分が見る側に回った時にさ、やっぱ子供がまとわりついてくるわけよ、だからこれはライブ絶対違うんですよ、達郎やってんだけどって思うんだけど、やっぱ子供ちょっと甘い匂いとか嗅ぐと可愛いなってなっちゃったりとかするんですよね
気が散る、
だからそれはもうやっぱ空間を共有してないから、一応時間は共有してる気分なんだけど、達郎さんにしてもサザンにしてもいろんな事情はあるけど、基本的にやっぱ生でやってないんですよ、やっぱ、 だからやっぱ地続きではないし時間の共有はやっぱされてないので、うん、だとやっぱ息子の甘い匂いの方が勝っちゃったりとかね
なるほどね
息子の柔らかいグッドフォルムにですね
それはさだからテレビとそのなんでニンニクの芽と
そうそうニンニクの芽炒めでしょ、うんうんうん、テレビ対あテレビつかまあその漫才のネタ対ニンニクの芽炒めみたいなね、う
ん、漫才師のライバルは漫才師じゃなくてお茶の間にあるご飯なん
だご飯とかカレーの匂いと対峙してるわけですからって話以前しましたから、うんうんうん、その環境の問題
確かにだから移動しながら聞けるとか家で見られるってことになると、うん、すごくこう便利ではありながら同じ空間をまあ共有してないがゆえに、うん、その誘惑も多いんだよね
誘惑多いんです
集中できないっていう弊害はあるよね
あるんですよ、うん、で自分のライブの時にはこうしたんですよ生配信で、うんお客さんとそのいっぱいこれチャットでやり取りをするでその流れの中で生配信でその場でほぼ思いつき的なものや、うん、取って出しのネタみたいなものとかもやるんです、うんうんうんうんところが本編で縦軸で入れてたものは事前収録したネタを歌番組みたいにして僕が自ら紹介して流していくっていう両方のものでやったんですよ、うんうん、結構予算かかっちゃったんですけど、うん、でこれすごい評判良かったです、うん、評判良かったんですがやっぱテレビのクオリティものをやって本当にこれは良かったのかってことは未だにちょっと悩むところではありました
な、 なるほどね一方でその日本全国にいる神塚たちにとってはなんていうかあこれそのまま覗き見できるんだっていう程度といったらあれだけどぐらいの、うん、それこそロフトプラスワン的なライブの配信ってもしかしたら需要はあるのかなって自分でも思うようになって感じたんですよ、うん、この間
でたかだか例えばプラスワンだったら200、300ぐらいのお客さんだもんねそしたら配信だったら遠くその北海道にいる人はロフトプラスワン来れないわけだから
でお客さんも酒飲みながら見るようなそういう、うん、もうあるじゃないですかこっそり覗き見感で、うんうん、それが今全国中世界中で見れるわけですよ、うん、でね俺今年の5月ぐらいからラッパのダース・レイダーっていうじゃないですか、うん、彼と YouTube 毎週時事ネタをやりながら、うんうんうん、で、収益化するために2ヶ月に1回ぐらいじゃあそういう配信ライブをやろうっていうので、うんうんうん、ロフトを渋谷ロフトラインが貸してくれて、うん、でゲストを呼ぶ、うん、で1回目青木治さん、うん、まあこれ爆発しましたよね、うん、もうそこ1000人以上1000枚以上売れて、うんうん、で2回目まあ、あるジャーナリストの方また呼んだんですそしたらその方が、中継でいわゆるリモートでつなぐで対話していくって言うんですけど、うんうんうん、酔っ払って突っ伏してもう寝ちゃってありえないもう事故ですだからテレビではありえないですよね
絶対ないね
絶対ないですよね
そっか
それがずっと中継されてで俺はもうちょっともうやめようやめようって、うんもうこれはもう返金しようって、うん、で俺はもうずっと準備したけどこのありさまはないってずっと俺怒って、うん、だったら最後泣いたんです僕悔しくて、うんうん、でもそしたらそれありえないじゃないですかテレビではもう
ありえないね
生々しいよね、
うん、サンデーモーニングでは
ないから、ね、ないないないありえないありえない
絶対ないよね
もうひどいんですよもうずんどこ工業ですよ昔で言うだけどそういうなんかこう見ちゃいけないものを見てしまったみたいな感じで俺ちょっと人気上がったんだよね。あの後ねで変な話で返金もしようっていうのだったら実質でも1割ぐらいしかなかった。うん、みんなでもこれも含めて面白かったって言ってくれたし、いやお前ら頑張ったよって言ってくれたし、うん、あれテレビじゃないでしょ。テレビじゃもう放送事故だし、そうだね、人様の前に見せるようなものじゃないんだけど。うん神塚にとってはたまらない、うん、だから俺は提案したのはそうは言ってもアーカイブ視聴もうやめましょう、うん、あのアーカイブ販売もやめようって言ったの、うんうん、これをなんか伝説が起きたとか言ってやるのはもうそれは下数というか、うん、それはもう悪いサブカルのなんか俺はそういうのはもうなりたくないから、うん、
プロレスラビデオみたいなね
そう、うん、俺ら伝説作ったよみたいな感じでさあ見たい方はアーカイブで買ってくださいみたいな売り方もできたんだけど俺とダースさんはもうやめよう、うん、そういうみっともねえことは、うんうん、でそれの判断も結構好評だったんだ
なるほどね
だから前売りを買ってくれた人しか見れなかった
はあ、
うん、だからなんかそこら辺にヒントがあるのかなと思ってね、うん、少なくとも全国的 なんか商売にはならないけど、うん、例えば1000人2000人ぐらいだったらありなのかなって思っちゃったんですねうん、うんそれこそサザンのさっき言ってたあれとは対極ですよ、うん、だけど同じ配信っていうので楽しんでもらうにはこういうなんかこう何が起こるかわからないっていうのもむしろ配信ライブに合うのかなと思ったんですけどね
達夫はほら 渋谷落語でしたっけ。
そうだね、
まあ、あれは配信を、ずっとやり続けてきてるんですよね。
やってるね、うん、もうで半年以上やってるから、もうその辺の議論は結構もう し尽くしたというか、
そのあれさ、だからなんていうの、落語っていうのは、うん、その一応その話が分かってるというか、なんつうかな、そういう人たちも見れるものだし、うん、渋谷落語のコンセプトっていうのは基本的には、素人さんっていうか、うん、あんまりわからない人にも、うん、ビギナー向けにも発信してるわけでしょ、うん、もともとその普通のライブではさ、うん、それはだから配信に関してどうしたの。
ね、まずあの有料でやるか無料でやるかっていう
ことなんですよ。なるほど、うん、
でコロナになってからやっぱ YouTube ね、うんうん、やっぱ結構もういろんな人がやり始めて、う
ん、ああ一之輔さんとかね。
そうだからアイコンの、うん、アイコン的存在が、うん、まあ一之輔師匠とか、
一之輔師匠は早かったよね、
うん、で菊之丞師匠とか、うん、まあ、あと上野鈴本演芸場とかがもう無料で流して、うんうんうん、でまあこういう見方あるんだ、うんうん、こういう落語っていう文化あるんだっていう、うん、まあ、周知はしてくれたと思うんで、じゃああとはそれをどうやってお金にしていくかっていうことなんですよね。でただ YouTube っていうのはやっぱ公共のインフラみたいな側面が強くて、うん、やっぱその純粋なその PV 数による広告料っていうものと、うん、まあ、あとスーパーチャットっていう課金でその収益化しなきゃいけない、うんうんうん、まあ、でもスーパーチャットもまあもちろん諸場代はかかるっていうことで、まあその YouTube でもう売り上げを上げるっていうのはまあかなり難しいってなると、これはもうやっぱり有料配信で、まあまずは出る人たちのその舞台の機会をもう作るしかないよねと。だってこれ全然動かなかったらさ、落語やる機会も舞台上がる機会もないから、まあ腕はなまっちゃうし、
あの頃はね。
でまたその収入にもね、つなげないと本当に仕事なくなっちゃうからさ、うんうんうんうん、って言った時にその今までその例えば情報みたいなものを提供するものだったらアーカイブ、して、まあ、その終演後とかでも変えてもいいかもしれないんだけど、うん、そのライブを売りにしているもの、うん、まあ、特にエンタメだよね、その歌とかもそうだしお笑いとかもそうだし、まあ、落語とかもそうかもしれないんですけど、
落語はだからそこで気になったんですよ、ね、極めて第二芸能界的なことをやってきてたわけだから、実際にお客さんからお金もいただいてやってきたモデルだから、うん
うん、だから、あくまでやっぱ配信というのは急場しのぎであるべきかなと思ったの、うん、まあ、もちろんお金にもしなきゃいけないんだけども、まずはそのやる側の、まあ、収益確保っていう意味もあって有料配信 で、うん、で今までライブっていうのは時間と空間を共有する体験じゃん、うんうん、さっきも話あったけど、
はい、
空間が共有できないんだったら、うん、時間だけでも共有するべきだし、うん、その少なくとも開演時間に会場までは来る必要がないから、うん、開演までにその画面の前にいるっていうことが大事だと思う。でアーカイブ残しちゃうとまた後でいらざるツッコミとかね、うん、その愛のない人まで触れてしまうきっかけになってしまうっていうのもあって、うん、最初はもうアーカイブなしでやってた、うんう
ん、あ最初はアーカイブなしでやりましたか。
そう
へ
で、それでもまあ比較的大勢の人が見てくれたんだよね、うんうんうん、でまあだから要は終演後も変えちゃうと、その同じ時間に目の前に画面の前にいるとか会場にいるっていうその心の準備もしないまんまお手軽に行けちゃうじゃん、
うん、そうだよ、
まあ、そこまでは下げる必要ないかなっていうところで、うん、まあ、僕に関してはいろいろ議論をスタッフさんとして、まあそういう感じで走り出した、
うん、
ただね、そのインフラっていうことで言うとね、うん、まあ、鹿島さんもねご自宅 Wi-Fi 非常に強いです。
強いんですよ、うんうんうん、一番強いルーター持ってるから、
うんうん、
一番強いルーターをくれって言ったんだ、
う
ん、
受け手のまず人たちの、うんうん、そのインターネット環境って均一じゃないじゃん、
う
ん、やっぱ
そうだね、う
ん、あと発信側のインターネット環境も均一じゃないのよ。
発信側が大事だ
ね。でそのためにはまずどこよりも強い電波状況っていうのを確保しなきゃいけないっていうところからスタートしてるのね、うん、まあ、だからそのニューロっていう、まあね、なんかその回線を引いてもう絶対に落ちないっていうところも、う
ん、なんか
すげえな、
そう固まらない
ように、
黎明期じゃないですか本当に。
で本当に画質と音質が一番いい、まあ、お金有料配信だから画質と音質に関してはもうどこよりもいいっていうものと、うんうんうん、あとすぐに現金化できるチケットシステム、
うん、
だから翌々月末支払いとかじゃもう遅すぎん
だ
よ。
なるほどね、うん、もう早くしてくれ、こっちはもう
その前に破綻しちゃうから、
こっちはすぐ悩む方があるわけじゃないからね。
そうそうそう、うん、 ていうので、まあ、一番、まあ配信しやすいその、まあ、ビメオっていうやつと、まあ、そのチケットが現金化しやすいところで、まあ、チケット販売を行って、うんうん、そうですか。で結局でもそれによってですね、うん、まあ、本当に初めてその配信チケット買うとかっていう人も出てくるわけですよ、
うん、そりゃそうだろうね。
そりゃそうだ。
そうするとさ、チケットのまず買い方がわから
ん、うん、ああ、わからない
。登録がめんどくさい。
買った後にそのメールがどこで開けるのか
わからない。めんどくさい、
もうそういうので。めんど
くさいな。めんどくさい。
カスタマーセンターになっちゃって、
はいはい、ああ頭痛。
で、あの見る側はさ、結構お手軽に見られちゃうから、こんな配信なんて簡単でしょって思ってるかもしれないけど、うん、そのために機材入れて、うん、スタッフ入れて、うん、で電波状況も整えて、
そそうだよ、
めちゃくちゃその、うん、
設備投資が
ものすごいわけ、
うん、俺は総務省かと、
うん、そうそう、
ね、
まあ、だからその配信にするんだと普通のライブやるよりめちゃくちゃ予算が膨れ上がるんだよね。
お金かかってますよ。
でもそれを回収できるだけの売り上げを残さなきゃいけないから、普段よりきつくなってんのよ、ちょっと。
そうだよ。
俺さ、うん、これあえて皆さんに言いたいんですけど、うん、今例えば許可局でもそうですけど、うん、ライブ、まあ、実際お客さんに足を運んでもらってるのが今までのパターンと、家で見れる配信チケットあるじゃないですか、うんうん、僕の感覚を言うと、うんうん、俺配信チケット倍ぐらいに高い方が自然かなと思うんですけど。いや、俺も
本当ですよ。
本当そうなの。
でも今逆じゃない、配信チケットの方が安い。
安い。
あれなんで。だって交通費とか、うん、一切いらないんだよ。
そう
なん
だ。今はでもその、なんつうか、こうやってますよってばらまき政策じゃないけど、うん、なんつうか宣伝の意味もあるから、うん、アーカイブも残すし、まあ、料金とかも、あと横並びで横の様子見てる状態だから下げてるよね。
もっと言うと、こいつのライブ会場にはわざわざ行きたくねえけど、なんか気になるから見てえなっていう人にとって、うん、配信チケットってこんなありがたいものない
わけです。ありがたいのないのよ。
だからそこは俺逆に高くした方がいいんじゃないかなと僕は感覚では思うんですが、
本来だったらそうなの、お金もかかってるから。
なぜ配信の方が安いんですか。
それもうね、やり始めた時にダンピングしちゃった人がいるから。
でも王さん、長嶋さんがもっと年俸もらってもよかったのに、
う
ん、
そうそうそう、
交渉しないでいいねだったから、
う、うん、
こんなプロ野球選手の年俸安い、うんうん、ね、年俸安いんだって落合さんよく言ってたね、
うんうん、まあ、だ鹿島さんの中では今多分分かりやすくなった、
分かりやすい、すげえ落ち合い問題だよね、
落ち合い問題、
もう長島問題、
俺も分かる分かる、
うんうん、
なんか業界はそういうことが最初にあるんだよね。
だから移動の手間が省けて、でまた良質なクオリティのものを安価に提供しちゃった分、その後上げにくいじゃん、
うん、そうなんだよ、
うん、
その画質とかさ、その配信の質に見合った額だったらいいんだけど、それより上のものをやっちゃうとさ、もうあとは上げざるを得ないよね、
うん、
クオリティ自体をね、
うん、そう
ってなるとすごく難しくなってくんだよ、うん、で結局いつまでも例えば1週間の幅とかで、うん、あの終演後も変えるってなると、本当ビデオオンデマンドで見るようなとか、アマプラでダウンロードして見るのと一緒だから、うんうんうん、時間も空間も共有してないんだよ、
うんうんうん、そうだよ、
まあ、だから極端な話、そうなるとライバルが YouTube になっちゃうから、
うんうん、
もう無料のものと戦わなきゃいけないから下げざるを得なくなるっていう、もうデフレを起こしてんだよね。
そうデフレだし、
あくまでその配信っていうのは実際に現場に行った人のための補完のメディアだから、きっと今こういう感じで、あ、
うん、
ちょっと見れてよかったっていうものなんだけど、うん、もしそこ入り口にしてしまって、あ、こんなに良質なもの見れるんだったら現場行かなくていいじゃん、
そうそうそうそう、
になるリスクもある、
うん、
ただそこはもうみんなが一斉のせいでスタートしちゃって、今こういう風に落ち着いちゃってるから、なかなかその配信チケットをリアルよりも高くするっていうところの勇気を持てないんだよね。
いや、もう出しましょう、うちは出しましょう、ね、ちょっとデジタル庁、
それでお腹が空いたっていう話聞かされるの、まあ、
幹事長兼デジタル大臣ですから、うんうん、
デジタル大臣、
ワニの動画見てたらデジタル大臣になっちゃったんですよ、100日後にね、あ
れ、うん、100日後に、
うん、
お願いしますよ。
許可局の場合、じゃあ例えば来年以降ですよ、うん、この状況がまあ続くとして、どじゃあ実際どうやればいいの、聞きたい、
あれ
田原総一郎、聞きたい、
ちょっとそれ聞きたい、う
ん、
ね、聞きたい、だからアーカイブなしとかにするの、売り方、
コロナが落ち着いた後、
いや今の状況が
続くとして、今の、ね、状況の中でも
他と差別化するその許可局もしくは合うライブ配信チケットのやり方とか、うん、ちょっと案出して。
私はね、自分の、マキタスポーツ音ネタのやつに関してはちょっとまだ、まだちょっとステイっていう状態でやらせていただくんですが、僕はね許可局で例えば来年とかね、ツアーのいつも最終東京公演とかあるじゃないですか、僕はそのタイミングで あの許可局で例えばアーカイブを残さないなのか、うん、その生配信のやつに関しては、ね、値段を上げるとかっていうのを打ち出したいんですよ、うんね、なぜかというと、うん、許可局っていうのはもうこれポリシーなんですけど、うん、基本的に、お客さんからお金をいただくことでこの番組っていうのは存続してるってことが、うん、もうリスナーとはもうそれが共通見解になってて、うん、
クラウドファンディングってことがなかった頃からね、
うん、そうで案にそういうことやってたわけじゃないですか、うん、だからこれ結構死活問題だし、うん、このだから俺許可局ってそういう公演みたいなものだと思ってるんですよ、うん、皆さんの税金を集めてこれ維持してる遊び場なんで、うんうん、生配信をやることの価値って分かりますよねってこともちゃんと打ち出したら俺分かると思うんですよ、うんうんうん、だから俺はそのタイミングで一回やらせてもらえませんかっていうことはちょっと思います、うん、
なるほどね、
はい、
いやこれ聞いてる人にはちょっと呼びかけたいんですけど、はい、他ではこうしてんのになんであなたのとここれでやってくれないんですかっていう人が必ず出てくるんだけど、うんうんうんうん、それはね言わない方がいい。
ああそうかね、
うん、
確かに、まあ、それぞれの興行主の考えがあってやってるからね。
そうそうそう、そもそも配信するその機材とかを揃えられない人もいるし、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、それだけだから例えばさばけない人もいるし回収できないとか、だから今考えてるのは、うん、あのネットのその配信チケットも上限設けるっていう、
うんうんうん、
だから200人までしか買えない。
なるほどね、
これね、それは思うんですよね、うんうんうんうん、俺はね許可局に関してはねスープがなくなったらお店も閉めますっていう、
うん、そういう感じ、
あの麺もその日打ったものしか出せないんですよってことでしょ、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そういうこと、
そういうことじゃないですか。
いやだから要は、うん、開演までに心も体もそこに集中してもらいたいから、うん、わざわざライブやって
る。これ冷凍のスープとか売る気ねえから。
そもそもだってさっきの、うん、まあ俺のライブは特殊だけど、うん、そのね、うん、なんかこうやらかした自己的なものね、うん、でもそういうのって後からアーカイブもあったら何にも愛がない人たちが、うん、あなんかそれだけを見ようって言って来て買って、うん、それで売り上げが伸びたとしてもよかないよね、
まあ、それはお店のクオリティ
だから止めてよかったんだけど、だそれ考えるとそもそも何のライブでもそうだけど、うん、好きな人が前売りを買ってくれる当日だけ本番直前までか、うん、ね、うん、売ってるからなライブなわけで、うん、配信もそうした方がいいというのは確かにそうだね。
考えようによったらね、うん、プレゼンどんなプレゼントが来るかわからない状態でプレゼントもらうのが一番楽しいし、うん、それがライブの楽しみ方なんだけど、うん、今そのプレゼントの中身も知った状態で福袋何入ってるか分かってる状態で買えちゃうっていうところがあって、うんうん、それは果たしてライブなのかっていうところなんだけど、うん、いやこれをきっかけに知ってもらいたいから安くていいんだっていう人たちももちろん
もちろんいるから
もちろん、うん、いやいいんだよ、うん、だからやっぱり名前も売るためにうん、じゃあこれだけの素晴らしいものができたから、うんうん、もう実は保証します、うん、ぜひ見てくださいっていうのだってあり、
うん、そう、
うん、
理想を言えばライブっていうのはその巡礼とか参拝に近いもので うん、あったはずなのね。
俺はね焼き鳥だと思ってますよライブは。
もう全然話食い違ってるけど
俺は焼き鳥だと思って、
うん、焼き鳥
さっきちょっとラーメンの例え出したけど、
うんうん、まあ、焼き鳥だと思ってテイクアウトよりはその場で食った方がいいよ、
その場で。そうですよ、
牧田さんは今日食べ物の話しかしてないし、鹿島さんは今日野球の話しかしてないけど、
うんうん、
焼き鳥だと思う、
焼き鳥ライブだからね。そうそうそうそう、焼き鳥っていうのはね家持って帰って食べてもあれだけど、うんうん、
一方で今までは気にかかったけど物理的なね問題でやっぱ仕事との折り合いが合わないとか、うん、そういう人に関してはアーカイブってすごい、まあ、アーカイブとか配信ライブ中継ってすごくこんな嬉しいものはないっていうのも事実だけどね。
だからネタとでもフリートークは俺は違うと思うんですよ。
そうだね。
だから許可局は俺はすごくその、生のものであんまり残さないっていうものはすごくに、うん、僕は向いてると思います。
それは、うんうん、まあ、だから内容もその重要だよね。
もちろんです。
何回見てもいいものと、そうそうそう、いやその場で消えてなくなるものの方がいいのか。
消えてなくなるものも重要だけどね。
今日はエンタメ配信論、東京ポッド許可局、 TBS ラジオをキーステーションに、マキタスポーツ、プチカシマ、サンキュー達夫でお送りしています。